アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2001回12月1日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。2000回も超えると貫禄は出てきませんよね。2000回超えてからも普通に続くこの番組です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今週は前編復活しております。よろしくお願いします。12月ってことなんですけど、皆さんクリスマス近づいてますね。プレゼントの準備はしましたか？今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。最近冷凍の今川焼きにハマっております。マジクリームうめえです。ニチレイの今川焼きカスタードクリームふっくら生地にとろりクリームという名前です。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。12月いよいよ年末ということなんですが、実は私誕生日が12月でして、年末バタバタと慌ただしいんですが、誕生日もあるということで少し12月実は好きだったりもします。今日もよろしくお願いします。
はい、25日、
いや12月の1日です。
ギガ人にあった記事です。アップルシリコン搭載 Mac で Windows を正常に動作させることに成功という記事が出ていまして、11月27日から8日にかけてこのニュースが出まして、私は 925Mac でこの件読みましたが、開発者の方がいろいろ調べて、これどうもネイティブで Windows を動作させることが M1 の上でできるぞっていうのを確かめた人がいるんですね。で、私も記事をどんどん辿っていって、その元ツイートを書いた方を見つけまして、私はその方のツイートをリツイートをかけてたんですが、
はいはい、
アレクサンダー・グラフさんという人が書いてまして、 Windows はうまく動かないと誰が言ったのか、ここはかなりキビキビしていますっていうふうに日本語訳は私は勝手にこうつけてツイートしてました。ギガ人の方の記事でも内容をちゃんと取り上げて書いていましたが、
はいはいはい、
記事の方にもありますけど、そもそもアップルのクレイグ・フェデリキさんがマイクロソフトがライセンス的に OK を出してくれたら動くよみたいな感じのことを言ってたみたいですからね。
いつかはやってみてできたよっていう人が現れるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、本当にできそうだということを確かめてくれた人がいたということです。オーステン・ヨセミテから導入されているハイパーバイザーフレームワークを使って Windows 10のインサイダープレビュー ARM64 を仮想化しています、当記事でありますが、ちょっとわからないぞそうかなと思いながら読んでいても、このインサイダープレビューっていうのがこれなんですか、デベロッパーの中でもめっちゃレアな状況ですか？
あ、パブリックベータほどじゃないですけど、その要は開発者向けのベータ版みたいな位置づけだったと思いますよ。
このグラフさん、アップルシリコン搭載 Mac 上で Windows 10を動作させるための詳細な手順を以下のページで解説してますと、そのページの紹介もありました。同じ内容はアップルチャンネルさんの方でも、アップルのハイパーバイザーフレームワークと QEMU を利用し、アップル M1 チップ搭載の Mac で Windows ARM64 インサイダープレビューの仮想化に成功したユーザーが現れるという記事が出ていました。
QEMU ウィキペディアによると、はい、オープンソースのプロセッサーエミュレーターだそうです。
はい、エミュレーターその部分でだけで考えたらエミュレーターで動いたっていうこと、
そういうことみたいですね。
ハイパーバイザー API はビッグサイに載ってる標準の仮想環境ですね。
あ、なるほど。
だからいいですね、このまま許可さえマイクロソフト出せば乗りそうですね、はい、
うん、
いいですね、うん、
さっきの Windows のインサイダープレビューの件だけど、はいはい、インサイダープログラムっていう名前でプレビュー版を入手できるサービスってことで、マイクロソフトアカウントを作っておけば誰でも無料で参加できるらしいです。
じゃあアップルでいうところのパブリックベータみたいな感覚ですか、ね、
まあ、そうですね、それに近い感覚でしょう。
まあそんなわけでちょっと三浦さん、うん、Windows 動くかもしれないというところを光明が指す話です、ね、かもしれないですが、そんなどうしても M1 の Mac でお仕事したいという方、ここもだいぶ心配されてるなっていう点があって、それも Apple Channel さんは記事にしています。プリンタースキャナーメーカー各社の MacOS 11 Big Sur 対応状況をまとめ、 Apple M1 チップ搭載の Mac については各社とも今後対応予定という記事でした。 M1 は今後の対応だそうですよ。
これ今やっても出ないんだろうかそれとも出るけど不具合あるかもしれないよっていうことなんだろうかね。
これ対応表が記事にありまして、メーカーの名前とビッグサー対応状況とアップルシリコン対応状況っていうのをそれぞれ対象できるように見られる表なんですが、
はい、
ブラザーはまずアップルシリコン対応状況未掲載、キャノンは M1 チップの Mac は非対応、はい、エプサンは M1 チップの Mac では USB 接続時エラーが出て表示されない、
うん、ね、そっか、
NEC は未掲載、PFU はスキャンスナップホームなどが対応予定という、
ね、そうか。
富士ゼロックスの方も M1 チップのマークは今後対応予定というふうに表明していますね。
なるほどなるほど、うん、主要なところは対応予定というか対応しようとしてるかなというのが見えるので、まあ待つしかないですね、
何年か前から私の印象としてはキヤノンよりも、昔アップルの販売代理やってたキヤノンよりも富士ゼロックスの方が俄然出力環境においては Mac に対してすごく歩み寄ってくれてるというか、いう態度を見せてる例が多いような気がします。
富士ゼロックスさんって今リコーさんもそうなんですけど、紙から脱却みたいな、
はい、
ビジネスモデルの脱却を考えられてる会社なので、Windows だけじゃなくて Mac も含めてトータルにサポートしようということじゃないかなとは思います。
ビジネスシーンで大きいゼロックス、リコー、このあたり出力機使ってる会社さん、まあ、キャノンもエプソンもそうですけど使ってる会社さんたくさんたくさんあるんで、何うちの来年の予算で M1 マックを入れようと思ってたのにダメじゃないかみたいなこと多分なるのかどうか
本当に早く対応してほしいですね。
結局これも時間の問題ではあるんでしょうね。対応しない理由っていうのはないんで、
プリンタードライバーってあんまり簡単にはできないみたいですよ。
ああ、なるほど。
上先生も何度かおっしゃってましたけど、Apple が WWDC とかそのデベロッパーの新しい OS 見込んだ発表をやるときってプリンターメーカーさんみんな技術者やっぱり行くんですよ。ですごいやっぱり頭悩ませてらっしゃるそうなんで、我々思う以上に大変なお仕事のようです。スプールとかあのプリンター横に1個パソコン、出力専用のパソコン置いて、みんなそのパソコンに向かってデータ投げて、で受け取ったパソコンは別に Windows でもいいんですけど、それが一生懸命頑張ってそのデータをプリンターに、はいはい、印刷してて投げてくれるっていうシステム、
はいはいはい、
これがある会社やったらビッグサーとかアップルシリコンマークとかあんま関係なく使えるんじゃないのかなって私は思ってたんですが、
はい、
そうでもないんですかね。
そうでもないかもしれないですね。そこはちょっと微妙な感じはしますね、う
ん、ホットホルダーと呼ばれる共有ホルダーが1個あって、そこに入ったデータはことごとく出力にかけられていくという、う
ん、印刷に関する通信をするんじゃなくデータそのものを渡してしまうってことであれば、多分 CPU は全く関係なくなるんじゃないですかね。
できるかなと思うんですけど、
今回ご紹介いただいたのはプリンターのドライバーの件なんですけど、他にもいろいろまだ M1 Mac には対応してないものっていっぱいあるじゃないですか。
そうですね。
このうちでやっぱり一番ベースというか最初から整えておくべきものなんだけど、まだ対応しきれてないという意味ではセキュリティのソフトがまだどこの会社も正式対応できていないので、その M1 の Mac を買われた方はセキュリティというか、ね、変なメール来たらクリックしないとかっていうので、ソフト的に自分から変なものに触らないような形でセキュリティ意識高く使っていただくしかないですね、対応するまでは。私も今使ってるセキュリティソフトは E セットセキュリティなんですけど、それはまだ暫定版が先日3日前ぐらいに公開されたんですけど、全機能搭載版はもう来年の1月とか2月になるって言われているので、だいぶかかるみたいなんですよね。その間はちょっとメインマシンとしてメールの受付していろんなところにメールを出すマシンとしてはちょっと使わないようにはしています。古い Mac の方を今はメインマシンにしております。
会社さんの規模あるいは分野にもよるかと思いますが、まあ、大体そのシス官なりそういう方がいらっしゃって、そこがゴーサイン出してくれない限り、アップルシリコンマック無理無理ってことで、ね、予算あってもうちは通しませんからねとか言われたらそれきりなんていう可能性もあったり、
ね、
しますからね。 それから先週の配信で坊主先生入っていただいた時も M1 チップ搭載のマークが外付けディスプレイ2つまで使えるという話がありましたけど、はい、さらにもっと使えるような技っていう件を iPhone マニアさんが記事にしていました。11月25日の記事だったんですけども、 M1 チップ搭載 Mac 最大6台の外部ディスプレイが接続可能と書いていらっしゃいまして、大枠は先生が前おっしゃってたことと同じなんですが、ディスプレイポートアダプターとディスプレイリンクソフトウェアを使って合計5つのディスプレイを出力可能にしたっていう例をね、 Mac mini には最大6台、 MacBook Air と MacBook Pro には最大4台の外部ディスプレイを接続することができたという例を YouTuber のラスラン・タルポフさんという方が実験して証明したそうです。
まあ、これだけたくさんつながる実績があれば、真似をすればある程度その辺は大丈夫そうですね。
これで株取引とかしてる方も安心ですね。
ああそうね、株とか取引してるんですか？
いや全くそういうあれはやってないですけど、 ああいうことを仕事にしてる方々はディスプレイたくさん使ってる印象があるので。
あ、そうですね。今みたいに携帯とかスマホが登場する前は、ああいう株の関係の情報を見るとしたら、お家でパソコンか、パソコンもそんなにテクニックない方は、うん、直接証券取引所の前に表示されるのを見に行ってるっていう方がいらっしゃいましたね、昔。大阪の梅田にも地下にそういうのを表示してる場所があって、そこをなんか見に行ってる人たちとかよく見かけました、
ね。なんかありましたね、あの電光掲示板というか。
そう。
なんか、ね、数字だけ変わるディスプレイになってて。
今はもう本当に電車の中でもスマホでチラッとこう確認なんてすぐできますけど。
売買も簡単ですもんね。
株で思い出したんですけど、はい、iOS ってずいぶん前から株アプリが標準で入ってるじゃないですか。
入ってますよね、はい、
あれって需要があるってことなんですかね。
まああるでしょうね、うん、そういうものを普通にチェックされてる方たちっていらっしゃると思うんで。
なんですかね、私はもうほとんどチェックはしてないんですけど、たまには見るんですよね、
あの
株アプリ。まあ何かっていうと、はい、今日の株のどのぐらい上がろうとしてるのかとか、はい、あと終わりでいくらぐらいで終わったのかなとか、はい、まあ一般的にニュースでやるようなことをちらっと見てしまうっちゃに見てしまいますね。自分の会社の株価だったりとか、
あ、そこですね、
うん、アップルの株価だったりとか。
だからあの株を買うというよりは評価指標としてのチェックですよね。
そうですそうですそうです、そんな感じで見てますね。
はある種あれはアップルのうちらすごい会社でアピールなんかなと、あの、株式のここ見て APPL をチェックしないよみたいなことを、すいません。そんなこと言うもんじゃないですね。ごめんなさい。はい。アップルシリコンマーク、まだまだすごいですよってお話、アップルチャンネルさんまだ記事に書いておられました。アップルシリコンマークでは、アップル M1 チップのサンダーボルト USB4 コントローラーにより、外付けストレージのリードパフォーマンスも一部向上という記事が出ていました。さあここでは改めて三浦さんとすみれさんに M1 ユーザーにお話を伺うわけですがM1 チャンピオンに話を伺うじゃないですか。しょうもないですね、すみません。
ギャグは言えませんけど
で、すみれさんは先週ちらっとコメントのコーナーでお話しいただきましたけど、はい、三浦さんはやっと Mac mini が到着したわけなんで、
金曜日に届いて、はい、そんな時間経ってないので届いてから、はい、ええ、みっちりはやれてないんですけど、テストを少しやってみました、はい、せっかくなんでまとめてみたもん、グラフがあるので今お送りしますね、
はい、三浦さんが多分お仕事でもこうしてプレゼンテーションお作りなんかなという棒グラフを、ね、
こんな感じですね、
いっぱいいただきまして、ね、
はい、動画関係の出力結果がメインになってます。まずファイナルカットプロのユニバーサルアプリケーションで動画を出力してみました。前使ってた MacBook Pro の 13-inch Arri 2016 5分49秒かかる。
内部 GPU のみでやったら5分50秒
で、 eGPU 経由で出力すると2分32秒なんです、はい、ここまでが古い Mac、はい、で今回買った Mac mini で出力すると1分43秒ぐらいということで、はい、そこそこ早いかなと思います。
もともとの内蔵 GPU だけでやってたのの4倍という速度ですね。ちなみにその Mac mini の搭載メモリーを聞きたいです。
16ギガです。
MacBook Pro の方は何ギガ積んでるんですか？
8。
ここで言ってる MacBook Pro はインテルの方ですよね。
そうそう
そう。そしたら不利な条件がごっつい来てます
ね。そうね、合わせられなかったね。これはね。
だから4倍って今言ったけど、ね、イコールで4倍あんま考えない方がいいかもわかりませんね。
そうですね。そうですね。これまあ、参考までにね。全部早いかというと、はい、そうでもなくて、次のグラフがあって、これはユニバーサルアプリケーションじゃなくて、インテルベースのアプリケーションしかないんですけど、まだ。ギークベンチ、メタルアプリケーションのスピードを測ってるんですけど、はい、 こちらの場合だと古い Mac の内部 GPU だけでやるとスコアが4000ぐらいで、eGPU でやると5万1000ぐらいなんですよ。まあ、早いんですよ、やっぱり eGPU って。
すみません、 eGPU の中 NVIDIA やったと思いますけど、型番何でしたっけ？
5700XT ですね、 XT
を
積んでます。まあまあいいのを積んでいます。今回来た Mac mini M1 でやると今2000ぐらいっていうことなんで、ここはちょっと落ちちゃうんですよね、グラフィック性、うん、GPU の性能は落ちちゃうということで、何でもかんでもが eGPU と比べると早いわけじゃないけども、その他のグラフを見ていただいて分かるように、まあある程度やっぱり早いのは早いなという印象は受けます、はい、GPU の性能はやっぱり早いです。比べる対象が4年も5年も前の Mac と比べてるので、はいはい、ちょっと何も参考にならないかもしれませんけど、
例えばファイルの大量なコピーであるとか、ローカルのネットワーク上の何かデータ送り出しとか、その辺体感上でもなんか早いなって感じるものあります、
はい、まだそこまでやってないですよね。大きいデータのやり取りとかコピーとかもやれていないので、ちょっとまだ今後お伝えしたいと思います。
この前から言ってますよね、やっぱりネット上で M1 を搭載した Mac 早い、すごいっていう。
はい、
あとは何よりももっと評価すべきはノートタイプの場合はバッテリーの持ちが全然違うそうですね。
ああ、違いますね。
ええ、やっぱりそうなりますか。
全然減らないですよ。
はい、らしいですね、うん、だから普通でしたらもうこれぐらい使うとそろそろ充電つなげなきゃと思うところでもまだ半分いってないって、
あ、
MacBook Air 買った方が言ってましたけども、
はいはいはい、はい、
やっぱ羨ましいですね、そう考えますとね。
外での作業は長い時間続けられますね。
iPad 使ってる感覚に近い感じで使えるんですよね、バッテリーに関して言えば。
っていうね、言ってましたね。で、さっきのこう紹介してるサンダーボルト USB4 コントローラーが効いてるって件ですけども、外付けストレージからの読み出しもすごいパフォーマンス上がってるっていう風になってますね。これでもよく見ると記事の中では、外付けストレージ SSD のリードライト値も一部向上っていう風に書き込み上がってるんやんかっていう書き方もなってまして。
はいはい。
ここでもやっぱり三浦さんとは違うグラフですけども、そういう比較データがインテル版と M1 版の比較っていうのが載ってました、はい、これだけ早いっていうのを最初からアピールしてるとサードパーティーがそこへ拍車をかけて、このコントローラーにマッチしたまた外付けの何かを作りましたとか、
はいはい、
従来のものよりも、
まあ、やりますよね。
いや、多分出てくるんじゃないかなと思いますけど、まだまだこの辺で、ね、期待できるかなと思います。お二人とも表示としたらこの情報必要になるかもしれませんが、今ちょっとね、私紹介するんですが、同じ Apple チャンネルにあった記事で、Apple M1 チップを搭載した Mac で MacOS の復元から MacOS を再インストールできない不具合が確認されているとして Apple がサポートページを公開という記事が出ていました。復元安易にしない方がいいかもよというお話ですけども、
あ、でも私これで OS 入れ直して大丈夫だったんで。あ、
そうですか。これ大体でもどういうふうになってるかというと、復元中にアップデートの準備中にエラーが発生しましたというメッセージが出てきて、復元できなくなるっていう不具合が Apple サポートコミュニティーズなどで確認されてるっていう、でそれを Apple サポートがページを作って公開してるっていうものです。
こういう機能をそもそもいじるっていうことは何かしらトラブルが発生してる時なんで、
そこで
さらに動かなくなって分鎮化みたいにされたらもうショックどころじゃ済まないですよね。
ビッグサーのマイナーアップデートみたいなもので解消されていくのかなと私は思うんですが、ちょっと再インストールされる前にまずはバックアップ確認そこからされるのが一番ベストかなと思いますけどね。
私も今日 M1 の Mac mini のシステムのバージョンアップがあったので、
はい、
しようともしたんですよね。
ビッグサーのマイナーバージョンアップ
ってことですね。そうそうそうそう、はい、で、もともとインストールされてたのはバージョン 11.0 が入ってたんですけど、
はいはいはいは
い、2日前ぐらいですかね、
はい、
11.0.1 っていうのが出てたので、もうそれインストールしませんかというふうに出てたんで、インストールしようとしたんですよ、
はいはい、
そうするとね、なんか今までのインテル Mac と比べて挙動がおかしいというのは何だかな、途中までインストールが進んでいって、はい、他の作業を別にしててもいいんですよ、インストールしてるって言って、はいはいはい、再起動しますかってなったら再起動すればいいんですけど、ちょっと M1 Mac の時は他の作業をして、あ、そろそろどんな状況かな、ステータスバー伸びたかなと思って元の画面戻ってると、もう一度アップデートを開始しますかという画面になってたり、3回ぐらいなったんですよ、
はいはい、
ちょっとね、そういうのもあったので、今回ご紹介いただいた記事にも近いものがあるので、ちょっとバージョンアップとかこの再インストール周りは要注意、慎重にやられた方がいいかもしれません。
三浦さんの今先の状況と全くこれ一緒ですね。 11.0.1 にアップデートしていない Mac を初期化して MacOS を復元しようとすると発生するって紹介がありますね。
ああ、そうですね、本当ですね。で、
まあ、この配信が出てる頃にはまたさらにアップデートが出ててなんとかそういうのは起きなくなりましたとかいう話になってることを祈りますが。
ですね。
今買ったばかりでちょうどそれ考えてたんだよという方、ちょっと情報をいろいろ拾ってからの方がよろしいかと思います。
はい、
山村さん、いつもいつもお疲れ様です。大井先生、新メンバーの皆さん、こんばんは。ワンボタンの声は多分初回ぐらいからポッドキャストで拝聴させていただいてます。今はウェブからばかりになっています。今回メールさせていただいたのは2000回が近づいてきたからです。以前1000回の時も目指せ2000回とかコメントさせていただきましたが、計算してみると私ながら、え、私還暦になるやん、かっこ笑いと思っていたのが、この11月に本当に還暦になり、なんか微妙な気持ちになっています。思い起こせば山村さんのお父さんが危篤状態になった時も、その週の木曜日には毅然とした態度でオンエアしていたのを覚えています。山村さんはボケ担当、大江先生は強烈なツッコミと笑わせていただいています。今の新メンバーの皆さんはまだ山村さんに気遣っているような言葉遣いのように感じますが、どんどん山村さんをいじってあげてください。かっこ爆笑。山村さんにはお会いしたことはありませんが、毎週3回一方的に拝聴させていただいています。気づいたことがあるんです。山村さんの声を聞いていると必ず寝てしまうんです。面白いくらい睡眠導入剤よりも効くかも。あくる日ちゃんと最後まで聞かせていただいてます。山村さん、皆さん、これからもワンボタンの声を無理なく続けてください。私も1988年からマークの虜になりました。それまではシャープのパソコン、名機 X68000 とか多数保有していましたが、今では iMac 2014年モデルがありながら2007年の iMac 24インチを使っています。さすがにウェブは重いですが、これも味だと思い自分に言い聞かせています。山村さんには一方的にいつも感謝しています。ここまでアップルの情報を提供していただき、また睡眠までお手伝いしていただき、多分アルファアルファが出ているのかと思っています。取り留めもない文章になってしまいましたが、これからも頑張ってとは言いません。山村さん、メンバーの皆さん、無理せずに楽しみにしています。メンバーの皆さんに質問です。山村さんの声を聞いていると眠くなってきませんか、とにゃんたさんから11月13日にコメントいただいてました。にゃんたさん、コメントいただきましてありがとうございます。ちょっとご紹介遅れてしまいましたが、はい、X68000
眠くなる、
はい、すみません、全然違う話を行こうとしたけど眠くなる話ですね。はい
はいはい、
これ、
はい、
あの何回か言われたことありますよ。お前の話は眠いなって。それは違う意味。
それは辛い。眠くはならないですけど、おっしゃる意味はなんとなく分かりますね。確かに人によっては眠気を誘うような声のトーンかなという気はします。はい、
どうすればいいの？
私も全然眠くはないですね、山村さんの声ね。ただ丸い感じの雰囲気が あるので、そういうところがちょっとね眠気を誘うように感じる方がいらっしゃるのかもですね。は、
四角い顔で丸
く収めます
っていうかなと思いました。はい、昔ユスとかよくやってる頃、確かにこれ聞いてると寝れるんですって言われたことがあったんでまあそうなんやろうなって思います。深夜放送ラジオは未だに聞くんですけど、頑張って喋る人いるじゃないですか、ラジオでプロの人でも。
はいはいはい、
じゃあ1曲目いきましょうかみたいな、こう、あんなんの方が寝れたりしません？
いやいや、
それは私だけですかね。
私、ラジオはそんな聞きませんけど、YouTube とかでもありますよね、YouTuber の皆さんでも。
はいはいはい、
もう必死でテンション上げてるような。
はいはいはい、はい、
うん。私、ああいうの、実はちょっと苦手で、はい、結構有名な YouTuber さん、大体そんな感じなんで、
うん、
あんまり見ないですね。
絶対寝れる YouTube いうのやってる人いるでしょ。
そういう名前の
定期配信はしてないんだけど、女の人が先生で出てきて、はい、先生役で出てきて、で、はい、黒板の前に座って歴史の教科書を読んでいるだけなんですけど、だんだんそれが眠くなっていくんですよ、みんな。
なるほどなるほど。
そうそう、授業中これ絶対寝るパターンやったわっていうのをね。
あー、懐かしい感じ。
だから誰かの会議のプレゼンやってもらったらいいんですよね。あれ先月までの売上報告と今後の展望を紹介したいと思います。お手元の資料をご覧くださいが、絶対寝るよね、はい、これっていう感じで。X68000 さんとかたくさんお持ちだったそうですよ。
うん、この名機 X68000 とかの、とかの部分を詳しく聞きたいところですね。
は
い、
FM7 とかね。
FM7 はでも、X68000 も買わはったような人は FM は買わない、 FM7 はもう買わないんちゃいますかね、分かんないですけど
まあまあまあ、あの頃って OS というよりもハードウェア縛りの方がなんか多かったような気がしますね。
そう ですね。
周辺機器もそれ用に出てくるから、
うん、そうなんですよね。
FM タウンズは買ってないですかね。
ダウンズ、いや分かんないですよ。
違う方向かな、
うん、でも CD ロム最初のマシンやったから、
そうそうそう
そ
うそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそ
うそう天然色とか言って売り出してましたよね。
そう天然色ってごつ古い表現ですよね。
それ確か FM タウンズかその前ぐらいの世代の、
そうその辺でしたよ ね。
日本で映画がカラーで書かれ始めた頃に総天然色って映画のポスターに書いてあったんで、あれが元はといえばね、まあさっきそれのオマージュというかそういう表現やと思うんですけどね。まあそんなんで、まあ、皆様のおかげでね2000回も超えました。
丹念に作って2000本作るっていうのはもうなかなかないと思いますよ。
2000本ノックやったみたいですね、それって。
2000本ノックの強靭の星みたいです。
あれ、1000本ノックって、ノックやる方の人も大変なんじゃん、1000回もあんな、ボール、カンカンカンカン打ったら。ノックやって怒ってる人いるじゃないですか。監督なんかな。野球、練習場で、オラオラとか言うて、こう、ボール、こうカーンと打ってるじゃないですか。あれ、後ろから羽交い締めしたくなりますよね。
羽交い締めまではいかないですけど、
邪魔したくなる。
よくわかります。
邪魔して、ノックしてるの、ごっつ邪魔してあげたくなりますよね。ノックするな、するな、みんなボールを必死取りに行ってんのに、しんどい思いさすな、もうそれ以上、みたいな、やってみたくなりますよね。
私もね、週末、犬の散歩で、近くの多摩川の公園、多摩川行ってると、そこに野球場があるんですね。野球場というか、野球練習場があって、少年野球して、とかしてるんですよ。醤油野球をやってるとノックしてる監督らしき方がそんな言い方しなくてもいいのにっていうぐらい怒鳴ってるんですよね。
あ、はいはいはい、
もうちょっとその言い方考えればいいんじゃないのっていう目線では私犬の散歩しながら送るんですよね、はい、電波をね。
まあスポーツの世界でまあそういうもんかもしれませんけど、気合の入れ方がちょっとね野球独特すぎると思うんですよ。
うん、
で私は空手やってたから、まあ、空手の道場の気合の入れ方っていう、一応ね黒は取らなかったんです、結局茶で止まったんです、うんうん、でも気合入れっていうのはやっぱ腹から入れてっていうのと道場出入りっていうの挨拶とかね、にゃんたさんこれからも眠くなれるような眠気を誘う番組をどんどんやっていきたいと思いますんで、最初のオープニングまでで寝れるかな。
一瞬じゃないですか。
それは我々のせいです。
いやいや、
そうですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。12月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV、AirPods、HomePod の最近なくしたもの、買ったばかりのマグセーフ充電器が未開封のまま紛失しているとか、AirPods を充電ケースに入れたままなくして探すアプリでも見つけられないとかのお話をお待ちしております。 Mac ユーザー会マグネットの12月の定例会はオンライン忘年会と称しまして、12月12日夜7時から Zoom を使って行いたいと思います。詳しくはマグネットオフィシャルサイトをご覧ください。次回の配信は12月3日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。